学大学レディオ、等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど、学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。
皆さんこんばんは。3月8日金曜日夜9時になりました。神戸大学ラジオのお時間です。パーソナリティの国際人間科学部4年、宮川龍太郎です。現在神戸大学は春休み期間中ということで、私は神戸市会の議員さんの下でインターンシップに参加をさせていただいております。地方議会の議員さんのお仕事ということで、皆さん想像がしにくい部分もあるかと思いますが、興味深い経験の連続です。先日は来年の予算に向けて、市役所の職員の方が議員の皆さんに行う勉強会の方にも同席をさせていただきました。震災からおよそ30年が経ち、ついに街づくりの新しい段階に神戸市が入るのだというふうに感じ、神戸の未来が少し楽しみになった、そんな経験になりました。さて、本日はそんな神戸や日本の未来に関わるお話です。日本の未来の医療を支える研究を行っておられます、神戸大学未来医工学研究開発センターより、村垣義弘教授にお越しいただきまして、神戸大学が医学部に設置をいたします、新しい学科についてお話を伺ってまいります。それではこの後ゲストの登場です。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
はい、ということで本日の神戸大学ラジオは、新学科誕生、医療創生工学科括弧仮称をテーマに、村垣義弘教授にお越しをいただいております。村垣先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは早速ですね、村垣先生に簡単にご自身の自己紹介についてお願いをして大丈夫でしょうか。
はい、私はですね、昭和61年に神戸大学医学部を卒業して、その後脳外科医としてですね、すぐに東京女子医大に行きました。
はい、
でそれで36年以上そちらで勤めた後にですね、昨年度設置されました新専攻、医療創生学専攻の教員として戻ってきたということで、鮭というふうに言いたいんですけど、はい、うなぎということで、はい、ちゃんと四万十川で、はい、この後もしっかり頑張っていきたいと思います。
わかりました、ありがとうございます。早速挟んでいただいてありがとうございます。村垣先生は先ほど おっしゃっておられましたように、神戸大学のご出身ということで、神戸大学の学生時代はどんな学生でいらっしゃいましたか。
バドミントン部でですね、非常にですね、授業に出ておらず、体育会系のものです。まあ、ただしちゃっかりですね、試験は通っていたというタイプでございます。はい、
なるほど、しっかり文武両道で頑張っておられたということですね。
はい、あと大倉山祭のですね、はい、実行委員とかで、ちょうどポートアイランができて、そこの間のところで、もう死後になっているダンスパーティーとかですね、はい、主催とかしておりました。
わかりました、ありがとうございます。はい、かなりこの辺は、まあ、私の感覚でいれば少しこう時代のギャップも感じながら、
はい、昭和なので
そういうことですね。はいはい、ありがとうございます。はい、さてそんな村垣先生ですが、ご専門といたしましては、悪性脳腫瘍ですとか、あとは医療機器開発についてずっと長年携わってこられたということで、この医療機器開発というところですが、実際どういった分野になるんでしょうか。
そうですね、医療に関して言うと、大体が医薬品か、はい、医療機器か、あとは再生医療と、まあ、3つの分野になるんですけども、やはりその、まあ、外科が非常に親和性が高いという道具ですよね。まあ、絆創膏から CT、MRI まで、はい、まあ、様々な種類があるんですけども、まあ、薬以外で、道具で治療するようなものを、が医療機器だということですね。
わかりました、ありがとうございます。はい、このあたりは私たちの生活に関わるものから、はい、それこそドラマで見るような大きな聞きまで様々あるということですよね。
その通りですね。はい、
ありがとうございます。このあたりはこう、例えば日本の現状なんかを考えますと、私のような素人感覚では、日本は技術も高いので、はい、このあたりは進んでいるんじゃないかななんていうふうに思ってしまうんですが、日本の現状はいかがですか。
それは大変残念なことにですね、ものづくりの国、まあ、たくさんの機器に関しては世界は席巻してるんですけど、はい、医療機器はですね、毎年約 1.8 兆円の赤字ということで、はいはい、まあ、例えばですね、 ペースメーカーとかそういったものはほぼ、人工関節 95% 以上は輸入に頼っていると。
あ、そうなんですね。
悲惨な状況でございます。はい、
このあたりはなので、例えば、まあ、今回のコロナウイルスのパンデミックでも私たち例えばマスクが手元にないということでパニックになったりもしましたが、はいはい、やはりそういったところこう有事の際のことを考えると日本で自給自足ができないというところはかなり大きな問題になりますよね。
いや、大きな問題だと思いますね。特に治療機器等に関しては、はい、ほぼ輸入に頼っているということですよね。もともとやはりその診断機器は良かったんですけど、
はい、
リスクの高いものに関してはなかなか企業がまあ、踏み出さないというところで、はい、何十年続いててこのような状態になっているということでありますね。
わかりました、ありがとうございます。まあ、そんな日本の厳しい現状ですが、この新しい神戸大学の学科医療創生工学科はそこにどのように関わっていかれるんでしょうか。
そうですね、いいご質問ですね。まず一つはですね、やはり医療機器を開発するというとなると大体がですね普通の工学部あるいはそれ以外の理学部卒業して修士ぐらい出てそれが医療機器メーカーになるということで、はい、まあ、最初に携わるというのがですねおそらく一番早くても24、5ということですね。ところが新学科ということは、まあ、アンダー22というか、
なるほど、
はい、もう若い頃から、まあ、一番若くて18歳からですね医療機器開発に携われる素養を身につけるということからですね、はい、まあ、サッカーではですね最近やっぱ久保とかがやっぱクラブチームには中学高校から入って実践を積みつつやっていくとですね非常に早期にあるいは世界的なプレイヤーが生まれるというところで、はい、学科から始めるですね医療機器開発の教育を行っていきたいというふうに考えております、
はい、より早い年代から
こう
実地で現場を経験を積んでということですね。
はいはい、
分かりました、ありがとうございます。このあたりはこう医療と工学というところで素人感覚では少しこう結びつきづらい部分もあるのかなというふうに思うんですが、
おっしゃる通りです。全くですね住む世界が違うということで、
はい、
言葉の用語も違ったりということで現在我々は新専攻で、工学系の教員、はい、医学系の教員を一緒にですね一つ屋根の下で暮らしてますけどそれは研究が議論しています。
うん、
ただそういった形で一緒になることで新たなですね、価値が生まれてくるということとか新たな発想で新しいタイプの医療機器が生まれてくるんじゃないかなと考えています。
このあたりはこうこれまで異なる分野の研究者同士がこう携わって関わることによってこう、まあ重ながら異文化交流のような形で新しい研究開発が進んでいくということですね。
おっしゃるとですね、ただ今回医学と工学だけではなくて、はい、まあ、例えば弁理士さんだったりだとかあるいはいろいろ社会人実際のですねプロの社会人それ以外のですねさまざまな、タイプの方々が集まって、一つのですね医療機器を開発するというようなチーム作りですね、まあ、最近ちょっと流行りの言葉で総合知という言葉があるんですけども、はい、そういった総合知をですねまとめて、新しいタイプのことをやっていきたいと思ってます。
わかりました、ありがとうございます。よくこう、まあ、私もこの春から大学院に進みますので、はい、こう言われることではあるんですが、はい、大学の研究となるとどうしてもこうそれって社会にどういうふうに関わるのっていうふうな形で言われてしまう答えに窮してしまうような場面もあるわけですが、そのあたりはこうもちろん研究者の皆さんもそうですし学生の人々もそうですし、そこにこう社会の現場で今第一線で活躍をしておられる方々がさまざまな人々が関わって研究が進むというところが強みということですね。
そうですね、その中で学生自身はその医療機器を題材とするんですけどやっぱり課題を見つけてそれを解決しで実現するような突破力を身につけるという形を考えております。でそれで2つのアプローチがあって、はい、1つはその今ある問題点を解決するということも大変重要なんですけど未来志向というかこういった形があるべき、まあ、こういった医療機器があるべきというところからバックキャスティングというか遡って考えると両方向でですねサンドイッチ型のですね教育を進めたいなと思ってます。
そのあたりがまさにこれからのカリキュラムの特徴となるわけですね。
そうですね、まあ、それ以外にもですね最近ブーカと呼ばれてて、はい、まあ、非常に先の見えない世界と
ブーカ、
どういう、はい、はい、ちょっとねどういう略かを思い出せないんですけどブーカというのを聞いてみてください、
はい、
ということはまあ生成 AI なんてね普通は10年後に出てくると思っているのが 2,3 年後ですよ ね、
そ う、 ですね。
そうするといろんな職業がなくなったりするかもしれないという時代に来ているわけですよね、はい、となるとやはり一番大事なのは、思考習慣を身につけると、どんな世の中になっても、まあ、人として一番強みを出せるような、まあ、そういったですね、思考習慣を身につけるような教育も行っていきたいということで、まあ、テクニカルワードとしてはそのデザイン思考だとか、はい、批判的思考だとか創造的思考というものをですね実際の中でインタラクティブにそのアクティブラーニングで身につけていただくということを考えています、
は
い、
そのあたりはまさにこう医療工学という分野 フィールド分野をフィールドにしながら、こう令和の時代、21世紀中盤以降の時代を担うような人材を育てていきたいということですね、
は
い、
そうですね。そこにさっき言ってた実践力ということで、はい、医学と工学と、実務力、そして創造的思考ということで、こう4つのこうパートなんかをうまく組み合わせて、進めていきたいなと思ってます。
わかりました、ありがとうございます、はい。まあ、そういったこう野心というか、非常にこう野心的な目標を掲げておられる学科ですが、この私の中では一つこう大学の中の人間として気になるのが、大学で新しい学部学科をスタートするときっていうのは、なかなかその議論も今回はかなり、まだ医療と工学というまた全く違う次元の研究者同士が携わって新しい学科を作るということで、かなりこうそのあたりはこう新しい学部学科を作っていくという上では難しさもあったかなというふうに思うんですが、いかがですか。
おっしゃる通りで、当然あの工学部の先生方はその工学基礎という科目に関してはですね、しっかりと教えたいと、
はい、
で時間をかけてということになります。ただ一方でその教員の数とかですね、そういった問題点もあるので、工学部の先生方に、相乗りというとか、そういった形でやっていくということが一つあって、で一方でですね、その医学系に関してはその、時間とかカリキュラムの開始時間が違ったりするので、なかなかこう相乗りが難しくて、はい、で保健学科の先生方に、オンデマンドでやってもらうとか、いわゆるその IT も含めながら、教育方法をいかに効率よくやっていくかと。なぜかというと、我々の、売りにする創造性教育、これも我々教員が非常に時間をかけてやらなきゃいけないということがありますし、もう一つはその医療機器が基礎というものに関してもしっかりと教えなきゃいけない、そこに注力するために、今回大学の中で、様々な学部の先生方のご協力を得ながら、
はい、
あるところでは相乗り、あるところではオンデマンド、あるところではアクティブラーニングで直接やっていくと、様々なですね、形をうまく取り入れながら今カリキュラムを含んでいるところです。
そのあたりはかなりこういろいろなこう皆さん分野を問わず、さまざまな先生方の知恵を拝借をしながら、最もこう理想的なカリキュラムを作るべく現在こう準備を進めておられるということですね。
そうですね。あと一つはその後でそのキャリアにもなってくるんですけど、はい、やはりあの今回資格が取れた方がいろんな意味でいいだろうということで、臨床工学技師の資格が取れるようなカリキュラムを組むということで、はい、さらに少しこう学生さんにとっては、少し大変な部分があるかもしれないですけど、はい、そういった資格を取るということは非常にその、ご自身の中での自信にもなりますし、なんかその職業を選ぶときに、就職に関しても非常に有利になるだろうというふうに考えています。
はい、そういったその先の進路も含めた、はい、カリキュラムを作っておられるということですが、実際にこういった議論を経て、現在文科省に申請中ということですが、実際にこう具体化をしていく中でこう設置の目処が立ったというか、そういったタイミングではこう先生どのようにお感じになられましたか。
そうですね、いや今まだ、非常に細かいところまで詰めてるところなんですけど、はい、4月にですね、だいたい書類を出して、学内の、様々な会議体を現在通しているところですね、はい、で4月に事前相談という形で、提出であればだいたい大丈夫ということ で6月には最終的には承認が得られるという流れにはなってますけれども、はい、これは非常にいい経験でですね、これがいくつかのハードルがあると、部内あるいはメンバー内でですね、学生のためにどういう形でやった方がいいかという、私としては教育に関して初めてこういった深くまでですね、はい、突っ込んだ議論ができたんじゃないかなと思いますし、神戸大学ならではの新しいタイプの教育ができるんじゃないかなというふうに非常に楽しみにしています。
ありがとうございます。そういった新しいタイプの教育ということですが、先立って2023年の4月に大学院の方で医療創生工学専攻というものがスタートをしていますよね、
はい、
新しい専攻の様子はいかがですか。
非常に面白い、
はい、
というのはインタレスティングとファニーの方ではない、はい、
インタレスティングの方の面白いですね、
はい、本当にさまざまな方が来てますね。修士前期課程に関しては15名いるんですけれど、
はい、
その中で社会人が3名、うち1人は臨床工学技師ですね。で残り10名は内部の工学部からが10名で、そして外部から2名ということで15名いるんですけど、さまざまなやっぱバックグラウンドある。さらにですね、社会人、博士後期になった場合、
はい、
そこはもう12名の中ですね、社会人が11名、その中で医師が3名で、企業から8名、その企業っていうのも、いわゆる大企業の医療機器メーカーもあれば、はい、自分で会社を持ってる方、あるいはベンチャーだとか、ME の方なんだけど、会社を持ってる方とか、さまざまな方がいますね。で、さらにはその、内部の工学系の進学者がいるということで、ごったにというか、
はい、
なんちゃらのるつぼじゃないですけど、
はい、
ディスカッションもですね、非常に豊かですね。 ある意味そのうまくコミュニケーションを取れてない部分もあるんですよ。ところが考え方が違う中で議論を戦わせると気づきが多いですよね。
うん、そうですね。で
さらにはやっぱりこの、単に論文を書くのではなく、今回は使える医療機器を研究開発していくという明確なゴールがあるので、はい、その中で苦しみつつやってると。まあ、例えば会社の方で、まあ、開発員がある方は研究がスムーズですけど、
はい、
まあ医者であれ、臨床工学士であれ、まあ、現場にいる人だとすると、現場でですね、実際にオペの現場だとか医療の現場に入ってそこでのニーズを取り出して、でニーズの中で、一番これが、経営的にも経済的にもいけるという、はい、先ほど実践力を生かして今度コンセプトを作るわけですよね、はい、どんな医療機器にするかと。今そこの段階でみんな苦しみながらですね、いろんなアイデアを持ち寄って、けんけんがくがく、作り込んでいるというところですね。
なるほど。そのあたりはこうお話を伺っていますと、単にこう機器を作っていけばそれで良いのだということではなくて、そこでしっかりと経済的にも自立をして、結局要は最終的には現場でそれを使っていただくためにもある程度経済的なものも考えていかなければならないと、そういったところについても、まあ、まさに議論が今異なる分野の人々の間で白熱しているということですね。
そうですね。今までほとんどあんまり語られなかった議論で、
はい、
まあ、これ患者さんが何人いてその中何パーセント売れた、でそうすると単価がいくら で保険が取れるかどうかとか、はい、で海外転換どうするかとか、まあ、そういったことを含めて、今までにないですね、考え方で医療機器を作り出していくということで、創生しているところですね、
はいはい、まさにその名の通りということですね、
はい、そうですね。
そのあたりはまさに先ほどもこう学部ごめんなさい、学科のカリキュラムのところでもこう全く異なる分野の学生同士、教員同士が関わるというふうなことがおっしゃっておられましたが、そのあたりの価格変化がまさに大学院の方では狙い通り起きているということですね。
そうですね、まあ、まだ始まったばかりで、どれぐらいの機会が、はい、本当に売れる機会ができてくるのか、そこはまたこうご期待ですけど、はい、結構厳しい世界で普通にやってニーズからですねコンセプト作ってもうまく成功するので100分の1ぐらいって言われてるんですよ。
そんなに低いんですか。
そんなに低いんですね。そうなんです。ですから我々としてはぜひ10分の1ぐらいにしたいなと思って今努力しているところですね、
はい、神戸からそのあたりはまさに未来を変えていくような研究がということですね。
はい、はい、
分かりました。ありがとうございます。こういったところでは先ほども少しおっしゃっておられましたが、他にもこう大学院ですとか地元の企業、ごめんなさい、大学院との研究では自治体ですとか地元の企業なんかともこう協力をされている部分もありますか。
そうですね、もともと大学院生として来ていただいてたりだとか、はい、まあ、様々な今、神戸未来産業都市とかですね、神戸市で様々なこう団体がありますので、はい、連携を取りながらやっていくということになってますね。
このあたりはこう神戸市ならではの、神戸市がこういったことに対して支援を強めていくというところ、神戸市ならではのこう魅力もありながら研究が進んでいるということですね。
はい、もう一つはですね、内閣府のですね、はい、地方創生の事業がありまして、そこで神戸市と神戸大学、そして有名な火の鳥を作ったメディカロイドさんを中心にしてですね、そういった事業を行っているところです。
はい、この神戸大学も先ほどお名前が出ました火の鳥ですが、
はい、
神戸大学も関わってきた医療機器ということですが、少しご説明いただいてもいいですか。
実は藤沢学長がですね、はい、開発の初期からメディカロイドの技術者とけんけんがくがく、まあ、1号機から含めて、実用化に関わってこられて、まあ、神戸大学がその、まあ、メディカルアドバイザーといいましょうか、
はい、
開発に深く関わりで実用化されたものです。で現時点では、国内ですね初の、手術支援ロボットということで、はい、追いつけダヴィンチというところから今後はですね追い越せダヴィンチというところで研究開発を進めていこうということですね。でおそらく、国内初の症例も神戸大学の泌尿器科で行われたということなので、相当深くかかりつつで今もですね、そういった形で、追い越せダヴィンチということで神戸未来構想で一緒にやっているというところでございます。
はい、ありがとうございます。このあたりはダヴィンチというのは海外の手術支援のロボットで、今かなり視野が大きい中で神戸から火の鳥がそこに挑戦をしていこうということですよね。
そうですね、これも日本の長年の夢ですよね、
はい、
国産ロボットということで、2020年だったと思うんですけどこの火の鳥が初で、薬事承認を得たということであります。
このあたりはこう日本も高齢化が進む中でこう病院が足りないとかっていう風な形が地方で言われる中において、そういうロボットを通して支援を行っていくということができればよりこう各地域で質の高い医療の提供が可能になりますもんね。
おっしゃる通りです。
はい、 かりました、ありがとうございます。さてここまでですね、新学科のカリキュラムですとかそういったことについてお話を伺ってまいりましたが、卒業後の進路やキャリアについて改めてお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。どういった進路を学部を卒業した後の学生に、想定をされておられるでしょうか。
はい、やっぱり一番はですね、医療機器メーカーということですけれども、さっき言った創造的思考でですね、思考習慣ができていれば、はい、一般企業でも全く問題なくいけるだろうというか、力になるだろうというふうに考えてます。まあ、それ以外もですね、ベンチャーだとかそういった形で今流行りのうちで、卒業研究でやったことをですね、ベンチャーとして立ち上げていただくというようなこともですね、はい、ぜひですね、国策にもなってますし進めていきたいなと思っています。でそれ以外も当然大学で修士博士で教員となって、いただいてもいいですし、それ以外にもですね、医療機関勤めるとか臨床工学技師としてですね、そういったキャリアの道もあります。でさらにはですね、当然観光庁とか自治体だとか、はい、規制当局で医療機器のプロフェッショナルとしてですね、いろんなですね、規制等々に関わるという流れもあると思いますので、さまざまなですね、可能性を秘めた、卒業生になるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。このあたりはこう先ほども繰り返しこうお話出ていますが、実際にこう実社会で活躍をされている方々ともこうコミットする関わる機会の多い学科ですので、そういった点では学生の皆さんにとってはこう将来の進路に対してこう意識高く勉強に取り組める環境がありそうですね。
そうですね、そばにある意味その見習うべき方々がいるということですし、
はい、
で今度ICCRC ってポートアイランド の神戸大学の部員があるんですけど、
はい、
その敷地にですね、メドテックイノベーションセンターといってですね、
はい、
産学競争ラボという今企業の方とかで大学教員で学生がですね、一度に会して一緒に研究開発を行うような、集合地の場所がですね、
はい、
今年の9月に竣工予定ですので、そこでもですね、ある意味化学反応が起きて、新規の医療機器のですね、開発が進むんじゃないかなと期待しています。
そのあたりは本当に神戸に理想的な環境があるというふうに胸を張っておっしゃることができますね。
はい、
分かりました、ありがとうございます。さてここまでですね、新しく神戸大学に設置をされます学科、医療創生工学科についてお話を伺ってまいりました。さて今後ですね、先ほどもこういった形で医療創生工学科が日本の医療を変えていきたいというふうにおっしゃっておられましたが、改めてですね、この医療創生工学科、そして大学院に設置をされました医療創生工学専攻の今後の展望ですとか具体的なゴールについて教えていただけますか。
そうですね、さっき申し上げたところで、やっぱり人の役に立つ医療機器をどんどん出していきたいなと。 できればですね、これまで既存の形の医療機器の改善も大変重要なところですけれども、
はい、
違ったカテゴリー、新しいカテゴリーの医療機器ができていけばいいんじゃないかな。さっき言った未来志向で、
はい、
あるべき姿を想像しつつ現場の問題を課題解決して、新規性の高い医療機器ができればいいんじゃないかなと考えていますし、それを最終的には成功しなくてもそのステップを踏んだ学生たちがですね、
はい、
社会に出てできれば医療機器メーカーに行って、その時はできなかったけど5年10年後、自社の中でですね、開発して、世界のですね、医療を変えれるような医療機器をぜひガンガン売ってほしいなと思いますね。ですからホンダとか、
はい、
トヨタとか、
はい、
ああいう世界をぜひ作ってもらいたいなと思いますね。
分かりました、ありがとうございます。このあたりはあるべき姿を想像しつつ世界にどんどん飛び立っていってほしいということをおっしゃっておられましたが、はい、そういったことを目標にしている学科ですが、どういう学生、高校生にこの学科を目指してほしいですとか、そういった思いはありますか。
そうですね、やはりその、医療に興味があるということで、医者ってね、特に外科なんて血を見るのが嫌だとか、はい、でも医療に興味がある、あとは人の役に立ちたいなとかですね、はい、いうことがまず一番あると思いますね。で次にはやはり、好奇心がある、あとはアウトゴーイングというか、
はい、
新しいことに関していろんなものをいとわないということですね。実は私もめちゃくちゃ引っ込み事案でですね、
そうなんですか、
はい、シャイだったんですけども、はい、と言ってもですね、受け入れ方ですよね。何事もこの拒否をせずに受け入れて言われたことをやっていくということが必要だと思うんですけど、そういった柔らかい心と柔らかい脳を持った、方がいいですね。
ありがとうございます、はい、この辺り柔軟でチャレンジングな学生に来ていただきたいということですね、はい、ありがとうございます。この辺りはこのラジオは高校生の皆さんも多く聞いていらっしゃいますが、受験生向けの情報等がもしあればお伝えいただきたいのですが。
そうですね、試験に関しては1期のみ ということですね。前期でしたっけ、前期後期でしたっけ、
前期試験ですか、
ね、はい、まあ共通テストと個別学力検査ということなんですけど、はい、教科に関しては、まあ、ほぼ医学部と一緒と工学部と一緒という試験の評価の方法あるんですけど、まあ、一般的な理数系なので、
はい、
ぜひどんどん志望して来ていただければなと思います。
わかりました、はい、ありがとうございます。最後にですね、村垣先生にぜひですね、こういった医療機器開発の分野で研究をしていく上の醍醐味ですとか面白さなんかについてお伺いしたいと思うんですが、どういったところにそのやりがい感じられますか？
そうですね、まあ一つはやっぱり自分が開発してきたものがまあ保険収載されるっていうか、はい、乗るわけですよね。
保険収載というのは
日本は皆保険制度なので、はい、医療機器っていうのは意外とですね、それだけ自体では保険点数つかないんですよ。
そうなんですね、
手術用顕微鏡だったらそれだけなので、はい、ところが、まあ、価値が認められて、まあ、ある意味生命的に、効果があるだとか、はい、そういったことがあると、点数がつくんですけど、そうすると欄に乗るんですよね。まあ、そうすると自分の開発したものが日常の診療に取り入れられているということで、そこは大変嬉しく思ってますし、実際開発している途中ではそれが役に立っていることを体感できるので、
はい、
まあ、そういった意味では技術っていうのは、まあ、アナログ的で、修練すると上がっていくんですけど、はい、なかなかこう再現性が難しいということです。ところが医療機器ができたりすると、まあ、誰でもとは言えませんけど、一定の知識があるとそれによって効果が上げれるということで、たくさんの人をの予後をよくできるということなので、非常にそこは嬉しい部分だと思いますね。
はい、ありがとうございます。このあたりはこう、まあ、お医者様、まあ、目の前の人の命を救いたいということもありますが、やはりこうより多くの人の命を救いたいという思いは常に持っておられるということですよね。
はい、
分かりました、ありがとうございます。ただこのあたりで一方でこう難しさですとか、こう研究をしていく上でのこう煮詰まってしまうようなこともあると思うのですが、そのあたりはどういうふうに乗り越えておられますか？
そうですね、やっぱり諦めないっていうか月並みなんですけど、やっぱり一番問題は日本ってこうリスクを避けたがるので、はい、例えば以前その、20年以上前に、ある企業と手術用のロボット脳外科を作って、
はい、
人の臨床まで行ったんですね、研究なんですけど。ところがやっぱり会社のトップは、もしこれで何かあったら他の製品が売れなくなると、
はい、
ということで開発を諦めるということが多くて、それが続いているわけですよね。だからそういったリスクを避けるところをどう乗り越えて、
はい、
革新的な治療機器ですよね。リスクのあるんだけど、それがもし乗り越えられたらたくさんの人を救えると、そこの部分をどうやって解決できるかということなんかが一番今大変なところだと思いますね。
はい、
まあ、そこ解決一つはベンチャーかもしれないです。
はい、
はい、
分かりました、ありがとうございます。ということで本日は神戸大学が新しく設置をいたします医療創生工学科について村垣義弘教授にお話を伺ってまいりました。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
はい、ということで本日は神戸大学未来移行学研究開発センターより村垣義弘教授にお話を伺ってまいりました。学生主体のラジオということで、こう普段の取材とは違って少しご不便をおかけした場面もあったかなというふうに思うのですが、いかがでしたか？
いや、楽しかったと思います。非常に鋭いご質問があってですね、はい、しっかり語れたと思います。
ありがとうございます。私も普段はこうパーソナリティとして学生さんのお話を伺う機会は非常に多いのですが、こうして第一線で活躍をしておられます大学の教授の方にお話を伺うということはあまりない経験でしたので、すごく緊張をしていたんですが、村垣先生がこう笑顔でお話をしてくださったおかげで非常に私自身も楽しくお話を伺うことができました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで本日はパーソナリティは神戸大学の国際人間、神戸大学国際人間科学部4年宮川亮太郎が担当いたしました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。